皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は潜在能力の開花が大切という話です。今ですね、世の中、大変だというふうに言いましてですね、例えばセクハラもそうだし、パワハラもそうだし、いわゆるハラスメントね、それからやっぱり仕事が不安定であるということを含めて、なかなかこう思うように暮らせないという人たちがすごく多いわけです。でトランプやプーチンの作戦というのはですね、吸血鬼のようにね、人々に取り付いて、養分を吸い取る、人が成長する、健全に成長することを邪魔する連中を次々と摘発して、追い散らしているわけですね。これ自身大変素晴らしいことだと思いますね。だからその人が何かやりたいっていうのを邪魔するっていうことがだんだんできなくなる。国もね、こういうふうに発展したいと思ったらその通りやればできるし、人も企業も地域もこうやりたいと言って動けばそれを邪魔することはないということですね。いろいろ議論はあってもですね、やっぱりこう人間っていうのはですね、やっぱりいろんな人がいましてね、それぞれ個別の個性事情がありますから、できる限りその個別の個性事情は考えてあげるべしと。本則とそれから例外っていうのはいつもあるんですけども、例外もやっぱ大事でありましてですね、例外も駆使しながらね、いろんな人の望みを叶えるように調整をすると。本則を変えるとね、なかなか大変で、男と女もですね、本則があっての上での調整っていうふうにすると女が収まるんですが、いやもう男も女に手術で変えちゃうとかですね、無理やり変えちゃうとかいうことになりますと大きな問題になりますわね。ですからルールに必ず例外があるんで、本則のルールとその例外を上手に運用すると、人の力で運用するっていうことが世の中丸く収めるすごく重要なやり方なんですよ。最後は人の力でですね、包容力と申しますか、人間力でルールを柔軟に運用することによって人々の幸せを維持し向上させる、これがやっぱりですね、人の社会の運営の仕方の根幹なんですね。国でも地域でも組織でも全部それ同じです。家庭でもそうですね、全部同じです。でしかしですね、もう一つ重要なことは、そうやって人が自由になるのはいいんですが、その人が何ができるかって時に、今自分が持っている財産とか能力経験の範囲内でしか自分の未来がないと思ったら、それは間違いだということですね。やっぱり人はですね、潜在能力の開花というすごく素晴らしいその未来を作る力を持っておりまして、ですから野球の選手だって何だってですね、それからその経営者でも何でもね、やっぱその普通の人が偉大な人になるというのは我々よく見てるわけですね。それからこの道何十年というベテランってですね、何やらしてもやっぱすごいっていうところありますよね。スポーツなんかはもちろんそうです。囲碁将棋なんかもそうですが、最近はね、いきなりこの登場してすごい人もいますけども、総じて言うならですね、そういう人であってもですよ、やっぱり経験積んだ人っていうのはですね、それなりに安定感があって、やっぱり新しい局面に対処できますよね。経験に安住して何もしないとですね、これ問題なんですけども、経験を生かしてさらにイノベーション改善をやっていった時にものすごい結果が出ますね。世の中ってのはそういう人の力で持ってるわけですよね。したがってそういう人の力というのは、子どもの時はそんな風になれるとは思わなかったと、しかしだんだんそうなってたんだと、潜在能力の開花でそういう人たちが人が成功してきますね。ですから子どもの頃、音楽をやってみたとか、あるいはスポーツやってみたとか、あるいは学校の勉強ちょっと一生懸命塾行ってみたとか、あれもですね、潜在能力の開花を促す方法じゃないですか。 まあ、それで成功するとですね、まあ、本人もね、あ、これはいいなと思ってですね、さらにこの前進できると。ですから、潜在能力の開花となりますとですね、人はすごく元気になってですね、で、傍から見るとよくあんな大変なことできますねっていうことをですね、まあ、すごく、まあ、辛そうに一見見えるんだけどね、母、スポーツなら母、息して辛そうに見えるんだけども、まあ、楽しく本人たちやっぱやってんですよね。勉強だってですね、面白いからどんどんどんどん本を読むとか、面白いとからさ、人の話聞くとかいう境地ありますしね、よくもあんな難しい本読んでるなと思うんだけど、いや、面白いから読んでんですよって普通に言う人たくさんいますよね。やっぱだから潜在能力開花してくるとですね、こうやっぱ人って成長するんですよ。なんかいろんなことできるようになるんですね。自然なんかもっとそうですよね。植物の品種改良なんてその典型ですよね。まあ、芋でも、それからトマトでも、他の植物でも、もともとの原種っていうのは、まあ、あんまり食べられるのは食べられないような、なんかそんな代物ですよね。果物の実もそうですよね。で、それをやっぱり品種改良を重ねて重ねていくとですね、まあ、とにかくこの世のものとも思えないぐらい美味しいものが出来上がるわけですよね。自然から取れるものの凄さっていうのは、やっぱり改良改善の最後の結果ですよね。しかし、やっぱスイカはスイカだし、トマトはトマトで、もともと潜在能力として、そういう素晴らしい、まあ、実ができる能力をもともと持ってんですよね。だからもともと持ってる能力を上手に開花させたことによって素晴らしい果物ができると。こういうことですから、例えば一つの、まあ、枝にね、というか一つの木に、トマトは何個なるのかって 議論昔からありますけども、まだあれ条件っていうのは見えてないんじゃないですかね。だからやっぱり可能性を開くとどこまでも行くわけね。スポーツの記録だってですね、あれ毎年毎年伸びてますよね。あれも不思議っちゃ不思議ですよね。何年何十年の間にスポーツの記録ってどんどん更新されていくんですよね。あれだってやっぱり人の潜在能力が開花してるってことなんじゃないですかね。もちろんね、なんか変な、薬でね、ドーピングなんてのも世の中にあるし、それから無理なね、練習して健康を害する人も、まあ、いるんですけども、でもやっぱり、記録って伸びてってますよね。だからやっぱりあれもですね、実は少しずつではあっても、潜在能力が開花していってんじゃないかと思うんですね。そうすると、今みたいにですね、一つの、まあ、大きな時代が終わってね、なんか経済全体として金もなくなったと、政治も弱くなったと、求心力もないと言った時に、一体どうやってこれから生きていけばいいのか、どうやってみんな成功すればいいのかって、途方に暮れてる人も多いと思うんですね。自分は過去これとこれしかできなかったと、これしかやったことがない、金なんかありゃしないと、ねえ、どうしようかなと思ってる人はたくさんいると思いますよ。で、やっぱりそこに潜在能力の開花が来た時に初めてそういう人たちは成功するんですよね。かつて江戸時代の終わりですね、まあ日本の農村は大変疲弊してたわけですよね。もう餓死者も続出するね、そういう状況でありまして、でも幕末になってですね、絹が世界的な売り物になるんですね。で、現金収入で絹を作れば、まあお金現金得て、農家もまあ暮らしが楽になる。ということで、全国で絹を作るようになりましたね。生糸の生産ですね。これは各農家がやるんですね。で、当然、産地ごとにですね、この生糸の品質を向上する努力も行われてね。そうすると、まあ今まで何も、まあ、年貢を納めるだけでね、何も未来が見えなかった農家に絹っていうものができてきてね。で、絹糸を作れば今度それを加工する工場がありますから、工場で勤める仕事もできてくると。で、そうやって陸地のお金が貯まってきて、地域全体の経済も発展すると、男は兵隊、女は絹ということで明治は進んでいきますから、そうやって、まあ、新しい日本の力、すなわち世界に誇るね、日本の絹織物も農家の、まあ、主に女性たちの力で生まれるし、まあ肯定してるわけじゃないんですけど、日本ってやっぱり戦争をずっと勝っててんだね。第二次大戦でボロ負けするまではね、やっぱ7か年ね、勝ってってんですよ。日清日露、からシベリア出兵の時に一次大戦ね、勝ち戦で済むでしょう。やっぱりあれはまあ当時の日本人の 男性の努力の結果ですな。特に日露戦争なんかですね。まあそうやってとにかく潜在能力を開花させながらですね、未来を作っていくわけですな。そうするとやっぱりそれって人々にとってみると、成功体験につながりますね。戦後の混乱期もそうですよね。本当何もなくなっちゃって。で、その混乱期からですね、まあすごく努力をしてですね、いろんな人たちが立ち上がってきますね。明治も、ごめんなさい、昭和も30年ぐらいになりますとですね、一つの時代の形できてきますので、まあいわゆるそのもはや戦後ではないという時代にこうなっていきますから、そうするとやっぱり戦前の日本と戦後の日本は違うところはだいぶ違うんですよね。で、やっぱりそれで、まあ、戦争という大混乱のあと、まあ大変な努力をしながら潜在能力が開花したということによって今の自分があると、自分の会社があると、国があると思った人はたくさんいたと思いますね。で、昭和39年が東京オリンピックですね。あの時は IMF の特例国が返上で、一応日本も外貨管理もですね、基本的には撤廃なんですね。まあよくまあね、20年で外貨管理撤廃までこぎつけたもんだと、当時池田勇人がね、まあ日本は本当ね、外貨管理撤廃国になりましたと、まあ世界に宣言しましたけども、本当よく20年になったもんだなと。まあ、戦前のいろんな経験ね、いい経験悪い経験含めて潜在能力が開花したんで、そういうことができたんだと、まあ、言っていいですよね。したがって時代が行き詰まっちゃった時っていうのはですね、必ず潜在能力の開花によって未来を作るという一番大きな戦略を動かしていかないと、あとしょぼしょぼなんですよ。今あるものをね、取り合いするとか分けるものだけじゃね、やっぱり未来は作れない。今ないものを自分たちの力で作っていくというふうにやらないと難しいわけですね。しかも今回はですね、今までのようにお金の力、お金の誘惑で人々を動かすってことはできないわけですね。あるいは軍隊の強さの誘惑で人を動かすってことはできない。金と武力によって人々を動かす、ということができませんので、人々の良心、やる気、言ってみれば動物的なその力よりも植物的なじわっとした広がりの中で潜在能力の開花のポイントを見つけて進めていかなきゃならない。一気に教育しようったってですね、例えばそのコンピューターのアプリをね、開発するとか使うとか言うなら、それはそれで別にできるでしょうけども、まあ広い意味でのこの産業育成とかですね、あるいは農業でもね、新しい農業を広めようと思いますと、すぐにとはいかないですよね。まあすぐに例えばね、10分勉強して、もうその次の瞬間11分目にはアプリ使われるとか、そんなふうにいかないでしょ。やっぱりそれなりに時間かかりますよね。だからやっぱりね、時間をかけながらですね、ここはその発展を進めていかなきゃいけないんですね。まあトランプたちが、まあプーチンもやってる新しい金融システムというのは、爆発的な市場原理の力によって世の中を一気に開発するってことはやらないわけですね。中国がほとんど10年、15年ぐらいで全土が一気になんか経済成長の巷と化しましたよね。あれやったのこそまさにですね、その市場原理の力ですから、いくら中国人やる気があったって市場原理の力なかったらあんな開発一気に進まなかったんで、やっぱ市場原理の力によって一気に世界に開発を進めてって、まあその記憶が残ってる間はなかなかその通りいかない。したがってその、新しいこともやる気が起こらないっていうことで、今結構中国も含めてね、雑質現象になってるように思うんですが、もうそれは戻らないわけね。爆発的な市場原理って、その最後はこうバブル崩壊して政治もひっくり返ってえらいことになるわけですね。トランプ革命だってアメリカ見りゃ分かりますよね。基本的には91年ぐらいは最後にずっとあれ経常収支赤字ですもんね。あれは何とかしなきゃもう終わっちゃいますよね。イギリスもそうです。イギリスなんかもっと前から大赤字じゃない？経常収支ずっと。フランスだってここ20年ぐらい経常収支赤字だと思いますよ。だからやっぱりね、赤字がどんどんどんどん広まってる国ですよ。結構財政赤字もね、まああれも国内で貯蓄があればそれ埋め合わせられちゃいますよね、日本みたいにね。でも経常収支ってのは外国との間の関係だから、これ赤字だといよいよ国の中から金が抜けちゃうんだよね。だからイギリス、フランス、アメリカなんてずっと経常収支このとこ赤字ですよ。それは回らないさ、なんかするわさ、そりゃ。このまま行っちゃ干上がっちゃうからさ、本当にね。でもイギリス、フランス、アメリカっつったら、世界のさ、近現代の民主主義の殿堂みたいな国でしょ。イギリス、フランス、アメリカで育ってきたのは西側の民主主義だと。 民主主義はいいんだけど経済回らないと。だからなんかね、血迷ってなんかいろんなことやって、かえってお膳ひっくり返しちゃったのはイギリスでありフランスですよね。アメリカもそうなりかけたところをトランプが救いに来て、全然違う国に入れ替えちゃうと、こういうわけですから、やっぱりああいうの見てると今の民主主義大きな問題ありますよね。あれ経済回んないんだよ、今の民主主義やるとさ。だから必ずどっかで行き詰まってきて、お膳ちゃぶ台返しみたいなことが起こっちゃうわけね。だからあれもなんかちょっと考えなきゃいけないわけですよ。まあ昔のソ連みたいな社会主義に戻したら持っていけないし、まあなんかね、日本とかドイツは比較的黒字で回ってますから、なんか遅れた民主主義とか言われるし、決して自民党を見ててあれがいいと全く思わないんですけども、やっぱなんか A 普通 B のやり方はちょっとあれは難しいんでしょうな。でももうなんかそういうね、民主主義自体がさ、どんな風になるか全く分かんないですが、はっきり言ってこの先はね。そんな民主主義、まず中央政府だってもうさ、ヨーロッパもあれお流れでしょ、はっきり言って。アメリカは別のアメリカに勝っちゃうしさ。だからまあもうなんか一つの歴史の中の出来事でだんだん忘れられていくのかもしれませんね。まあどんな形で推移するか分かりませんが、しかし要するに政治もさ、国民の潜在能力の開花ができなかったら終わりなんだよね。上が取るだけ取っちゃって、国民を抑圧してね、潜在能力を開花させようとしたら、それ邪魔するなんていうことやってきたわけだから、そりゃダメですわな。そういうことであったら、そんな民主主義が機能するわけがないんで。まあですから、今のところね、まあどんな産業でも、それなりに潜在能力を開花させるべく努力することはできるんですね。平成の30年間のものすごい時代を振り返って言うならばですね、潜在能力の開花というのは、市場原理を使わないでやった場合には、ゆったりです。ゆったりだから、毎日向上心を持って継続する以外に、これを完成させる方法がないんだと思ってください。一気に本を読んで、一気にね、なんか金動かしゃいいってもんじゃないんですね。毎日毎日向上心を持って改良改善重ねていった最後の結果で、結果的に潜在能力が開花したなと、自分も他人も認めてられる、そういう形になるわけですね。だから潜在能力の開花っていうのは、まず心の支えが大事ですね。だからやっぱり一人じゃなかなか難しいんですよ。ちゃんと友達いないと、仲間がいないとですね、どうしてもやっぱり最初のうちは特にですね、心が折れてしまいます。で、どこに行っていいか分かんない、むしろ不安で不安で身動きつかなくなりますから、やっぱり仲間大事だね。で、しかもそのエネルギーっていうのは、溜まり場みたいなところでしか生まれてきませんからね。外から来る強力な市場原理みたいなので人を動かすことできないんだから、ね、やっぱりもう溜まり場みたいので、ゆっくりとその力を中から生み出していかなきゃいけないんで、その時間をかけてやることが大事なんですね。なんか動物の時間っていうよりも植物の時間で推移させていかないと、なかなか今の時代の潜在能力の開花っていうのは難しいように思いますね。でもやっぱり本気でそういうこと、潜在能力開花させよう、開花するんだと思って信じてやってると、やっぱなんか最後開花しますよね。もうダメかなと思った時に、実は新しいもの生まれてるってよくあるんですね。縁ってすごいことですよ。縁が来るとですね、なんか本当に新しく前に進みます。だから脱線しないように前に進むことが大事なんだよね。余計なことしないで、まあ余計なことしたらやり直したらいいんですけども、まあめんどくさいでしょ。だからなるべくですね、王道を行くようにやると、まあ万事早いですよね。展開がね。そんな状況だと思いますんで、で、どこに自分の潜在能力があるかっていうのは、これなかなか事前にわからないから、やっぱりまず知って、行ってみて、会って、自分に合うかどうかを、まあとりあえず確かめてみることね。今その時に合わないと思っても、いずれ会うこともあるし、会うと思ったものが違うってこともありますから、何事も試行錯誤だと思って、とにかくどこで自分の潜在能力があるか分かんなければ分かんないほど、あちこち行ってみることですよ。知って行ってみて、会ってをどんどんやってみることですね。そうすると、なんとなく、こっちの方向でやってみようかなって見ると思うんですね。で、今とにかく副業なんてもうできますから、まあ昔に比べればすごく自由度高いですよね。で、ネットもありますから、いろんな人ともね、つながれますから、まあ随分なんか昔に比べれば楽にできますから、そんなに深刻にならなくていいと思うんですね。だから追い詰められないようにね、何も考えない、何もしないでいると、時代の終わりで追い詰められちゃいますから、行動が遅いっていうことがですね、なんか一番ね、最後不利なんですよ。もっと早く手を打ってればいいっていう世の中たくさんあるんですね。 何もしないで最後追い詰められちゃうとですね、まあこれがなかなか大変なんだね。したがって早め早めの自覚と早め早めの行動が多分一番いいと思いますよ。結果的に一番ですね、楽に時代の大峠を越せるように私は思います。平成の時代を見ていて、それはしみじみとですね、今思い出してもね、そういうふうに思うんであります。でも今年以降ですね、本当にあの潜在能力の開花なくしてですね、なかなか明るい未来を感じられないと思いますね。まあとにかくみんなで頑張ってね、乗り切っていくしかないと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、潜在能力の開花が大切ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。